おはようございます。
おはようございます。
先ほどのお祈りにもありましたように、全国というか全世界で本当に今大変な状況で、こうやって共に集まって礼拝できている教会の方が少ないのではないかと思うような状況ですが、今週はそういったことを覚えながら、また今週はイエス様が私たちの罪のために十字架にかかられたことを覚える、受難週となっています。先週に引き続いてマルコの福音書から主イエス様の十字架までのその場面を見ていきたいと思います。それではお祈りしましょう。天の地なる神様、今日私たちを礼拝に集めてくださり感謝いたします。共に礼拝をすることができない多くの方々がいる中で、私たちは今日このように集まって礼拝をすることが許されております。いろいろと気を使わなければならないことがありますけれども、どうぞ今日のこの礼拝を祝福し、またお守りください。またしばらく集えないでいるお一人お一人の上にも慰めと励ましを与えてくださり、またあなたの御心の時に共に集まって礼拝を捧げることができるようにどうぞお導きください。これから神様の御言葉に耳を傾けますが、私たちの思いをあなたに向けさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今週はイエス様の十字架の場面からお話をしますが、もちろんもう毎年同じような話になるかもしれないんですけれども、改めてですね、祭司長やピラト、そして群衆といったイエス様の十字架に関わる人たちについて、そしてその中でイエス様がどのように十字架への道を歩んでいかれたのか、その姿を聖書から見ていきたいと思います。最後の晩餐の場面について先週お話ししたんですが、その後ゲッセマネの園へ行って祈っておられたイエス様とお弟子さんたちでしたけれども、裏切ったユダに導かれた祭司長たち、立法学者たち、長老たち、そして彼らから差し向けられた群衆によって捕らえられてしまいます。その時弟子たちは皆イエス様を見捨てて逃げてしまうわけですが、ペテロは遠くからイエス様の後をついていって大祭司の家の庭の中まで入っていきます。その奥では夜通しでイエス様が最高法院と訳されていますが、サンヘドリンと呼ばれる、ユダヤ、この時代は今のようにですね、議会と裁判所が分かれていませんので、議会と裁判所が一緒になったような、そのようなところですけれども、そこで夜通しの裁判をお受けになったわけです。しかしそこでペテロはイエス様が予告された通りに、鶏が二度鳴く前に三度イエス様を知らないと言って裏切ってしまう、そのような場面が14章の後半部分に書いています。今日は15章1節からのところに入っていきますが、場面は最高法院サンヘドリンからユダヤの総督のピラトへと移っていきます。一節をご覧ください。夜が明けるとすぐに祭司長たちは長老たちや立法学者たちと最高法院全体で協議を行ってからイエスを縛って連れ出しピラトに引き渡したと書いています。この時イエス様が連れて行かれたのが、エルサレムの城壁の近くにあるローマ軍の要塞で、そこに総督ピラトが裁判を行う場所があったようです。ピラトは普段は、海沿いのカイサリアという町の総督府にいましたけれども、この時はユダヤ人の杉越の祭りを警戒してエルサレムに来ていたと思われます。杉越の祭りはユダヤ人にとってはとても重要な祭りですけれども、それだけ愛国心や民族意識が高まる時でもあるわけです。ではエジプトから救い出されたことを記念するお祭りですので、いやおうなしにユダヤ民族、我々ユダヤ民族はという、そんなふうになるわけですね。それを警戒してピラトも駆けつけ、そして大勢の兵隊たちが警備をしていたようです。 まあ、ちなみにエルサレムに、あるですね、あの悲しみの道というそういうコースがあるんですけれども、ピラトの裁判の場所から始まって、そしてイエス様が十字架にかかられたゴルゴダの丘の上に今立っている、その教会まで続いている、そういうところが今もあります。さて、この最高法院で行われた裁判では一体何を言われていたのでしょうか。少し戻りますが、14章ですが、イエス様はまず神殿を恥ずかしめたと訴えられました。14章の58節ですね。私は人の手で作られたこの神殿を壊し、人の手で作られたのではない別の神殿を3日で建てると、この人が言うのを私たちは聞きました。まあ、確かにイエス様はそのように言われたんですが、これはご自分が3日目によみがえるということをおっしゃったわけです。またイエス様は神を冒涜した、自分を神のキリストであると言った、14章64節に書いていますが、そのような罪で訴えられて、この人は死刑に当たる、死刑に値すると一方的に決定されました。そして夜通しの裁判を受けたイエス様がローマ総督ピラトのもとへ引き渡されたのは、まあ、この時ユダヤはローマに支配されていました。ですからユダヤ人たちは十字架につける権利を持っていなかったんですね。そしてまたこのイエス様をローマに反逆した人物として十字架で処刑されることを彼らが望んでいたということです。このようにしてピラトですね、ピラトという人は皇帝から権限を受けてユダヤを治めていた人ですけれども、総督ピラトは祭司長たちからの訴えを受け取りましたけれども、彼らが訴えたからといってそのままイエス様を十字架につけるわけにはいかないわけです。ちゃんと取り調べをして、ローマの法律で本当に死刑にあたる罪があるのかを判断確認しなければいけません。まあ、祭司長たちから訴えを受けたローマのピラトからすれば、まあ、面倒な事件を引き受けたなという感じだったのではないかと思います。イエス様が自分を神だと言ったとか、神殿を冒涜したかどうかということは、ローマ人であるピラトにとってはあまり大した問題ではなかったわけです。ですからそんな理由でイエス様を処刑することはとてもできません。まあ、しかし一方で祭司長たちや律法学者たちが本当にこのイエスという人物に対して妬みや憎しみを激しく持っているということも伝わってきました。祭司長たちも自分たちが言ったことがそのままピラトに認められないことは十分分かっていました。そこで出てきたのが、ユダヤ人の王という呼び方です。ユダヤ人にとってユダヤ人の王という呼び方は、神様が約束された救世主メシアのことを指しています。確かにイエス様はご自分がメシアであるということを否定されませんでした。そしてイエス様は確かに誠の王であるお方です。もちろん政治的な意味でご自分がユダヤ人の王であると言われたのではありません。私たちを罪と死から救う誠の王であるお方です。しかしこのユダヤ人の王という呼び方はローマ帝国にとっても無視できないものでした。ルカの福音書の23章2節には祭司長たちがこのように訴えたということが書かれています。この者は我が民を惑わし、カエサルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。つまりユダヤ人の王であるということはローマ帝国に対して反乱を企てた危険な人物ということにもなるわけです。このように訴えられるとピラトとしてもこのイエスという人を取り調べないわけにはいかないということになるわけです。ヨハネの福音書によれば、人々の暴動を恐れたのかピラトは建物の奥にイエス様だけを呼んでどうも尋問したというような書き方がされています。ピラトは初めて会ったイエス様に尋ねました。あなたはユダヤ人の王なのか。イエス様はあなたがそう言っていますと答えられました。まあ、あなたが言う通りですということです。ヨハネの福音書の方、 また皆さんで読んでいただければと思いますが、18章33節以降によれば、このあとイエス様はピラトとしばらくいろいろと語り合ったようです。ピラトはいろいろとイエス様に質問をして、イエス様はそれに誠実にお答えになりました。しかしイエス様を訴えるユダヤ人の指導者たちのその訴えに対しては何も答えにならず、また何の弁明もされなかったということです。先ほども告白しましたが、私たちが毎週の礼拝で告白する使徒信条の中では、総督ポンテオピラトがイエス様を十字架につけた責任者ということになっています。確かにイエス様を十字架につけてよいかどうかを決める法律的な権限を持っていたのはピラトであることに間違いはありません。その意味で彼に責任があるとは言えるんですけれども、聖書を読んでいくと本当にある意味気の毒な役目を担わされた人物であるというふうにも私たちには思います。もちろん彼は歴史上の実際にいた人物です。聖書以外にもいろいろな記録が残っているようです。彼は紀元26年から37年までですから、11年ぐらいですね、ユダヤを治めたローマの総督でした。決して無能な支配者ではなかったようで、いろいろと有能な人でもあったようです。ただ強情なところ、一度決めたらそれを変えないというようなところがあったようで、最後は皇帝と対立して皇帝によってクビになって追放された、そんな記録が残っているようです。そんなわけでピラトはユダヤ人たちからいろいろな抗議や訴え、要望を何かと受けていたわけです。それに対して時には弾圧し、時には彼らの要望を受け入れていたということのようです。唯一聖書にある記録はルカの福音書の13章の一節というところなんですけれども、こんなことが書いています。ちょうどその時人々が何人かやってきて、ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちが捧げる生贄に混ぜたとイエスに報告したと書いています。この時はおそらく、自分に反抗する人たちを処罰弾圧したんだろうということが分かります。しかしピラトは弾圧するばかりでなく、時にはユダヤ人の要望を受け入れる、そういう、ある意味総督にとってもこのユダヤという地域は治めるのが非常に難しい地域だったようです。そうやってピラトは苦労してユダヤをここまで治めてきたということになるわけです。ですからピラトはユダヤ人たちがどんな人たちであるかをよく分かっていたと思います。そんなピラトにとって今自分の目の前にいるイエスという人物、確かに彼もユダヤ人なんですけれども、何か違う特別な人物であるということが分かったのではないかと思います。そして祭司長やユダヤ人の指導者たちが訴えているような危険な人物ではないということはおそらく分かったのだと思います。しかしとにかくピラトはローマの法律と手続きに基づいて、淡々と裁判を進めていこうとしていたわけです。しかし肝心のイエス様がユダヤ人の指導者たちから訴えられたことについて何も答えにならないし、何の弁明もされないわけです。現在の裁判でも訴えられたことについて何も否定しなければ、もうそれは認めたということになります。しかし裁判官はそれだけで有罪にはできないわけで、その他の証拠やいろんなものを参考にして最後は自分の判断で決定を下すことになります。ピラトはユダヤ人たちが妬みからイエス様を引き渡して訴えたこと、そしてイエス様が死刑に当たるような罪を犯していないということは理解していました。それなのにイエス様は自分にとって不利な証言が次々と出されるのに何もお答えにならない、そんなイエス様の姿にピラトはただただ困惑していましたが、ついには驚いた、五節ですね、驚いたと書いています。ピラトはこの人物は一体何者なのだ、 ただものではないけれども一体何者なのだろうか、そんなふうに驚いたのではないかと思います。人々はしばしばイエス様のお言葉や奇跡行われたことに驚かされてきました。しかしその驚きがすぐに信仰につながっていくとは限らないわけです。まあ、しかしその驚きが信仰への入り口になることもあります。ローマ総督ピラトにとってもこのイエス様は驚くべき人物でした。まあ、そういうこともあったのか彼は何とかしてイエス様を釈放しようと考えたのではないかと思います。さて2番目の点ですが、このようにイエス様は死刑に当たるようなことは愚か、何の罪も犯していないということにピラトは気づいていましたが、彼は難しい判断を迫られていました。ユダヤ人たちの訴えをこのまま認めるわけにはいかない。しかしユダヤ人たちの訴えを全部退ければ彼らの不満はますます大きくなって、どんなことが起こってしまうのだろうか。まあ、何度もユダヤ人たちの反発や暴動を経験していたピラトにとってはどちらもしたくない判断だったはずです。そんなピラトにとって実は都合の良いことがあったんですね。6節をご覧ください。ところでピラトは祭りのたびに人々の願う囚人一人を釈放していたと書かれています。杉越の祭りの時に人々が願う囚人を一人釈放することになっていたというんですね。まあ、こんな昔から恩赦とか特赦ということがあったんだなということが分かりますけれども、つまり人々が願うから釈放したのだということにして、このイエスという人を釈放すればユダヤの祭司長たちも文句は言えないし、ユダヤ人たちの暴動も起こらないだろう。そしてこの無実の人を十字架につけずに済む、彼はそう考えたのではないかと思います。そしてそこへちょうど群衆が登ってきて、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。つまり、誰かを釈放しなさい、してくださいと頼みに来たわけです。ピラトにとってはちょうど良いチャンスだと思ったに違いありません。群衆にお前たちはユダヤ人の王を釈放してほしいのかと問いかけました。しかしピラトの思った通りにはなりませんでした。彼に誤算とも思える2つのことがありました。一つは、7節をご覧ください。捕らえられていた囚人はイエス様だけではなかったということです。そこにバラバという者がいて、暴動で人殺しをした暴徒たちと共に牢につながれていた。バラバという人物がこの時牢につながれていました。それはピラトにとっては誤算だったかもしれません。もう一つはこのピラトのもとにやってきた群衆です。この人たちは実は祭司長たちに扇動された人たちであったということです。聖書に詳しく書いているわけではないんですけれども、この時ピラトのもとへやってきた群衆は、あの白の枝を振ってホサナホサナホサナと主イエス様を褒めたたえて迎えた巡礼者たちではないだろうと、まあ、多くの人は考えているようです。そうではなくエルサレムの住民たち、しかも祭司長たちに扇動された人々、まあ想像に、これは想像になりますが、まあ、バラバをもともと支持している人たちだったかもしれないと考えることができます。つまり全て祭司長たちの策略だったということです。妬みから引き渡されて何も罪を犯していないイエス様をがここにいます。そしてローマに反抗して暴動を起こして人殺しをしたバラバがいます。人々は当然このユダヤ人の王であるイエス様の釈放を望むだろうと考えるのが普通だと思うんですが、祭司長をはじめとするユダヤ人たちの憎しみや妬み、殺意と執念は、まあ、ピラトの想像以上のものであったと言えるのではないでしょうか。マルコの福音書を読んでいきますと、まだイエス様がガリラヤを中心に働かれていた頃からすでに殺意が生まれていたということが、マルコの3章6節を見ると分かります。パリサイ人たちは出て行ってすぐにヘロデ党の者たちと一緒にどうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。 もうこの頃から始まっているんですね。その後ガリラヤを渡にしてイエス様がエルサレムに来られてからは、祭司長たちは、もうどのタイミングでイエス様を捕らえようか殺そうかと、そのタイミングを狙い続けていました。14章1節には、祭司長と律法学者たちはイエスを騙して捕らえ殺すための良い方法を探していたと書いています。もう自分たちの目の前でイエス様がいるわけですから、もう何とかして、捕らえてしまおうと考えたわけですが、それでも簡単には手が出せませんでした。それはイエス様の教えに驚嘆している人々、イエス様を大勢、大歓迎した人たちがいたからです。まあ、たとえ間違った理解であったとしても、イエス様のことを本当に理解してはいなかったとしても、イエス様を支持する人、歓迎する人たちがいる以上、なかなか手荒なことはできずにいたわけです。しかしそこにユダの裏切りがありました。ユダの裏切りをきっかけに彼らはイエス様を捕らえることに成功したわけです。ですからそんなチャンスを祭司長たちが逃すわけはありません。さてここでバラバという人について見ていきたいと思いますが、彼についてはいろいろと興味深いことが言われています。もちろん聖書に詳しく書いているわけではありませんが、いろいろな想像がされています。バラバという名前自体は父の子という意味ですが、言ってみれば長男を表す言葉、名前だと思います。暴動を起こした人物ということで、どんな荒くれ者かと思いますが、ある本にはこのバラバがラビ、ユダヤ人の教師であったという可能性を言っている本もありました。イスラム教の過激な指導者たちを見ても分かるように、決してテロリストだからといって、やさくれ者ではないわけですね。インテリで、教師であった可能性も、十分あると思います。またこのさらに興味深いことに、マタイの福音書によれば、このバラバにはイエスという名前があったというんですね。イエスという名前自体も決して、特別な名前ではありません。つまりここにバラバ、父の子と呼ばれるイエス、そして文字通り神の御子であるイエス、二人のイエスがいました。一人は暴動を起こして人殺しをした罪人であり、もう一人は罪のない神の一人子イエス。あまりに対照的な二人の人物がいました。しかもどちらかが十字架につけられることになっていたんですね。十字架で処刑されるべきは人殺しバラバであることは当然のことであるはずなのに、実際にはそうならなかったということです。おそらくバラバは、これも聖書にちゃんと書いてるわけではありませんが、おそらくユダヤの独立を叫ぶ過激派のリーダーであったと思われますが、しかし民衆の一部からは熱狂的に支持されていた人でもあった。そんな人々を祭司長たちはうまく利用したのかもしれません。ピラトは3度群衆に呼びかけます。お前たちはユダヤ人の王を釈放してほしいのか、ではお前たちがユダヤ人の王と呼ぶあの人を私にどうしてほしいのか、あの人がどんな悪いことをしたのか。何度呼びかけても群衆の気持ちや言葉は変わりません。十字架につけろ、十字架につけろと彼らは叫び続けるわけです。たとえ祭司長たちに仕込まれた、扇動された人々であったとしても、十字架につけろという叫びは紛れもなく私たち罪人の叫びを代表していたのではないかと思います。十字架につけろという叫び声がついに罪のない清いお方を十字架に追いやり、人殺しや多くの罪を犯して捕らえられていたバラバを釈放することになりました。あまりに理不尽で理解できないことですが、それはまさに私たち罪人のために身代わりとなり、罪を負って十字架にかかられたイエス様の姿そのものであった。言ってみればバラバは一番最初にイエス様の十字架によって 許された人と言えるのかもしれません。まあ、結局ピラトは法律に基づいて裁くことを諦め、群衆を満足させることを選びました。まあ、さっきお話ししたようにピラトは何度もユダヤ人の暴動や反抗を経験していたと思われます。そんなピラトが恐れからもうやってられないと判断を下したのかもしれません。しかし結局ピラトはイエス様を十字架につける最終判断を下した人と評価されてしまうことになったわけです。さて今日のお話をまとめていきたいと思いますが、今朝はイエス様がピラトから受けた裁判についてお話ししてきました。ここまでを見ていくと、イエス様を妬む祭司長たち、そして彼らを中心とするユダヤ人の指導者たちの計画と思い通りに物事が進んでいるように見えます。ローマ総督ピラトもイエス様が罪を犯していないことに気づきながらも、結局は十字架につけろというその声の強さに負けて、イエス様を釈放しないで暴動を起こして人殺しの罪で捕まっていたもう一人のイエス、バラバを釈放するという愚かな決定をしてしまいました。それでピラトは群衆を満足させようと思い、バラバを釈放し、イエスを鞭で打ってから十字架につけるために引き渡したと15節に書いていますように、結局ピラトは自分の都合を優先してしまいました。イエス様が特別なお方であること、罪のない清いお方であることに気づきながらも、最終的にピラトは割り切って自分の仕事をしてしまった。いやいや、もうこの男も私にとっては訴えてこられたただの一人の罪人に過ぎない、そう割り切ったのかもしれません。いや、これで厄介な事件は終わったと彼は思ったでしょうか。しかしおそらくそのままエルサレムにいたと思われるピラトは、まあ、これは聖書に書いていませんが、あのイエス様の十字架の場面を見て、自分の判断がどうであったのか自分を振り返る、そんな時があったのではないかと想像します。最高法院の議員たち、祭司長の前で、そしてピラトの前で何の弁解もせずに黙って身を委ねておられるイエス様の姿ですが、